恋ロードちなみに2018年からやってる、
うん、
2年ぐらいやってる。いいですか、初めて。
はい
はい。イルカと馬のほっこり朗読、江戸川乱歩怪人二十面相、15回目でございます。イルカです。
シマウマです。
この番組はですね、江戸川乱歩の怪人二十面相を順番に朗読しているという番組なんですけど、今生で朗読して生で感想を言ったりっていう話です。
はい。
初見なので我々も内容は知らずに読んでます。
はい。
前回はですね、明智小五郎がさらわれました。とうとう怪人二十面相に。
はい。
そして赤い虎蔵という人が明智小五郎の家に文句を言ってたんですよね。なんか恨みがあるということで、なんか刑務所に捕まったらしいです、明智小五郎のせいで。それを逆恨みして玄関で騒いでるところを、二十面相の部下がスカウトして、お前も仲間になるかと、明智に恨みがなら仲間になるかということで、車でさらったと。前回の最後はぐるぐる巻きの明智の体を自動車の床に転がして、小敷っていうのは部下ですね、小敷のふりをしてた部下と赤い糸が客席に収まると、車はいきなり走り出しました。行く先は言わずと知れた二十面相の巣窟です、ということで、
はい、
今回が怪盗の巣窟という回です。よろしいですか？
いいと思
ういいとこですね。かなり誘拐されてそろそろクライマックスに近づいてきてます、はい、では怪盗の巣窟。賊の手下の美しい婦人と小敷と赤い虎像と気を失った明智小五郎等を乗せた自動車は、寂しい町と選びながら走りに走って、やがて代々木の明治神宮を通り過ぎ、暗い雑木林の中にポツンと立っている一軒の住宅の門前に止まりました。それは7軒か8軒ぐらいの中流住宅。この7軒か8軒というのは長さの軒ってやつですね。間って書いて広いっていう意味ですね。そして門の柱には北川十郎という表札がかかっています。もう家中が寝てしまったのか、窓から明かりもささず、さもつつましやかな家庭らしく見えるのです。運転手、かっこ無論これも賊の部下なのです、かっこ閉じが、真っ先に車を降りて門の呼び鈴を押しますと、ほどもなくカタンという音がして門の扉に作ってある小さな覗き窓が開き、そこに2つの大きな目玉が現れました。門頭の明かりで、それがものすごく光って見えます。ああ、君か。どうだ、守備よく行ったか。目玉の主がささやくような小声で尋ねました。うん、うまくいった。早く開けてくれ。運転手が答えますと、初めて門の扉がギーッと開きました。見ると門の内側には黒い洋服を着た賊の部下が、油断なく身構えをして立ちはだかっているのです。小敷と赤い虎像とが、ぐったりとなった明智探偵の体を抱え、美しい婦人がそれを助けるようにして門内に消えると、扉はまた元のようにぴったりと閉められました。一人残った運転手は空になった自動車に飛び乗りました。そして車は矢のように走り出し、たちまち見えなくなってしまいました。どこか別のところに賊の車庫があるのでしょう。門内では明智を抱えた三人の部下が玄関の格子戸の前に立ちますと、いきなり軒の電灯がパッと点火されました。目もくらむような明るい伝統です。この家へ初めての赤い虎像は、あまりの明るさにぎょっとしましたが、彼をびっくりさせたのはそればかりではありませんでした。伝統がついたかと思うと、今度はどこからともなく大きな人の声が聞こえてきました。誰もいないのに声だけがお化けみたいに空中から響いてきたのです。一人人数が増えたようだな。そいつは一体誰だ？どうも人間の声とは思われないようなへんてこな響きです。新米の赤井は薄気味悪そうにキョロキョロあたりを見回しています。すると小敷に化けた部下がつかつかと玄関の柱のそばへ近づいて、その柱のある部分に口をつけるようにして、新しい味方です。明智に深い恨みを持っている男です。十分信用していいのです。と独り言を喋りました。まるで電話でもかけているようです。そうか、それなら入ってもよろしい。また変な声が響くと、まるで自動装置のように格子戸が音もなく開きました。ははは、驚いたかい？今のは奥にいる、狩猟。よくドンって書きますけどね、
はい、
頭のボス、ドンって読みます。でも、あれだな、江戸川乱歩ドンとは読ませないな、きっとな。狩猟にしとこう。狩猟と話をしたんだよ。人目につかないようにこの柱の陰に拡声器とマイクロフォンが取り付けてあるんだ。狩猟は用心深い人だからね。 小敷に化けた部下が教えてくれました。だけど俺がここにいるってことがどうして知れたんだろう。赤井はまだ不信が晴れません。うん、それも今にわかるよ。相手は取り合わないで明智を抱えてぐんぐん家の中へ入っていきます。自然赤井も後に従わぬわけにはいきません。玄関の間にはまた一人の屈強な男が肩を怒らして立ちはだかっていましたが、一度を見るとニコニコしてうなずいてみせました。襖を開いて廊下へ出て一番奥まった部屋へたどり着きましたが、妙なことに、そこはガランとした十畳の空き部屋で、狩猟の姿はどこにも見えません。小敷が何か顎をしゃくって指し図をしますと、美しい女の部下がつかつかと床の間に近寄り、床柱の裏に手をかけ何かしました。するとどうでしょう、ガタン重々しい音がしたかと思うと、座敷の真ん中の畳が一枚スーッと下へ落ちていって、後に長方形の真っ暗な穴が開いたではありませんか。さあ、このはしご段を降りるんだ。言われて穴の中を覗きますと、いかにも立派な木の階段がついています。ああ、なんという用心深さでしょう。表門の関所、玄関の関所、その二つを通り越しても、この畳の岩道返しを知らぬ者には、狩猟がどこにいるのやら全く見当もつかないわけです。何をぼんやりしているんだ。早く降りるんだよ。明智の体を三人がかりで抱えながら一同が階段を降り切ると、頭の上でギーッと音がして、畳の穴は元の通り蓋をされてしまいました。実に行き届いた機械仕掛けではありませんか。地下室に降りてもまだそこがドンの、ドンって言っちゃった。狩猟の部屋ではありません。薄暗い電灯の光を頼りにコンクリートの廊下を少し行くと頑丈な鉄の扉が行く手を遮っているのです。小敷に化けた男がその扉を妙な調子でトントントン、トントンと叩きますと、すると重い鉄の扉が内部から開かれて、パッと目を射る伝統の光、まばゆいばかりに飾り付けられた立派な洋室。その正面の大きな安楽椅子に腰掛けてニコニコ笑っている30歳ほどの洋服紳士が二重面相その人でありました。これが素顔かどうかわかりませんけれど、頭の毛をきれいに縮れさせたひげのない講談師です。よくやったよくやった。君たちの働きは忘れはしないよ。狩猟は大敵。明智小五郎を虜にしたことが、もう嬉しくてたまらない様子です。無理もありません。明智さえこうして閉じ込めておけば、日本中に恐ろしい相手は一人もいなくなるわけですからね。かわいそうな明智探偵はぐるぐる巻きに縛られたまま、そこの床の、あ、床の間の、あ、床の上か。床の上に転がされました。赤い虎像は転がしただけでは足りないと見えて、気を失っている明智の頭を足で二度も三度も蹴飛ばしさえしました。ああ、君は、よくよくそいつに恨みがあるんだね。それでこそ僕の味方だ。だがもうよしたまえ、敵はいたわるものだ。それにこの男は日本にたった一人しかいない名探偵なんだからね。そんなに乱暴にしないで縄を解いて、そちらの長椅子に寝かしてやりたまえ。さすがに狩猟二重面相は虜を扱う術を知っていました。そこで部下たちは命じられた通り縄を解いて、明智探偵を椅子に寝かせましたが、まだ薬が冷めぬのか、探偵はぐったりしたまま正体もありません。小敷に化けた男は、明智探偵誘拐の次第と赤い虎像を味方に引き入れた理由を詳しく報告しました。うん、よくやった。赤井くんはなかなか役に立ちそうな人物だ。それに明智に深い恨みを持っているのが何より気に入ったよ。二重面相は名探偵を虜にした嬉しさに何もかも上機嫌です。そこで赤井は改めて弟子入りの厳かな誓いを立てさせられましたが、それが済むとこの不老人は最前から不思議でたまらなかったことを早速尋ねたものです。このうちの仕掛けには驚きましたぜ。これなら警察なんか怖くないはずですね。だがどうもまだ腑に落ちねえことがある。さっき玄関へ来たばっかりの時にどうしてお頭に足の姿が見えたんですかい？はは、それかい。それはね、ほら、ここを覗いてみたまえ。狩猟は天井の一隅から下がっているストーブの煙突なみたいなものを指差しました。覗いてみよと言われたものですから、赤井はそこへ行って煙突の下の端が鍵の手に曲がっている筒口へ目を当ててみました。するとこれはどうでしょう。この筒の中にこの家の玄関から門にかけての景色が可愛らしく縮小されて映っているでありませんか。最前の門番の男が忠実に門の内側に立っているのもはっきり見えます。潜水艦に使う潜望鏡と同じ仕掛けだよ。あれよりももっと複雑に折れ曲がっているけれどね。通りであんなに光の強い電灯が必要だったのです。 だが君が今まで見たのはこの家の機械仕掛けの半分にも足りないのだよ。その中に僕の他は誰も知らない仕掛けもある。何しろこれが僕の本当の根城だからね。ここの他にもいくつかの隠れ家があるけれど、それらは敵を欺くほんの仮住まいに過ぎないのさ。するといつか小林少年が苦しめられた富山ヶ原のあばら屋もその仮の隠れ家の一件だったのでしょうか。いずれ君にも見せるがね、この奥に僕の美術室があるんだよ。二重瞑想は相変わらず上機嫌で喋りすぎるほど喋るのです。見れば彼の安楽椅子の後ろに大銀行の金庫のような複雑な機械仕掛けの大きな鉄の扉が厳重に締め切ってあります。この奥にいくつもの部屋があるんだよ。ははは、驚いてるね。この地下室は地面に立っている家よりもずっと広いのさ。そしてその部屋に僕の生涯の戦利品がちゃんと分類して陳列してあるってわけだよ。そのうち見せてあげるよ。まだ何にも陳列していない空っぽの部屋もある。そこへはね、ごく近日どっさり国宝が入ることになっているんだ。君も新聞で読んでいるだろ？例の国立博物館のたくさんの宝物さ。ははははは。もう明智という大敵を除いてしまったのだから。それらの美術品は手に入れたも同然だとばかり、二重瞑想はさも心地よさげに、カラカラと打ち笑うのでした。ということで、一章読み終わりました。怪盗の巣窟。はい、これは、前回ですね、この赤い虎像が、敵か味方かという、
はい、
ね、明智の家で騒いでたんです。文句言ってたんです。これが演技かもしんないという話をしたんですが、
はい、
どうですか見立て。
もう。
明智側の人間か、こいつは。
忘れちゃいました
ね。それちょっとね、連続で聞いてくださってる方はあれかもしれないですけど、ね、録音は1ヶ月に1回ぐらいでやってますんで。
後で読み直してみます。
僕これ、明智虎蔵は、今これ新人の、だから弟子ですけど、二重面相の今、
うん、
新しく、恨みが、これ演技じゃないかなという気はちょっとしましたね。うん、明智の頭をわざとらしく蹴ってますけどね。
うん、
全部明智が指示を出しててんじゃないですか、ね。明智もなんか痛くないようにあの辺蹴れよみたいな、耳は蹴んなよって言ってたと思うんですけどね。そこ痛いからっつ
って。顔はやめな。
顔はね。
ボディにしない。
ボディに。よくありますね。っていう感じでもう一つ読んでみましょうかね。次回というか次の、章、少年探偵団いよいよ反撃じゃないですかね。小林少年っていうのは覚えてますか。
はい。
小林少年ってのは一回明智探偵の弟子なんですね。小学生の男の子だと思うんですけど。一回捕まっちゃったんですよね、さっき。もう一個、隠れ家がどうのっていうのが文章ありましたけど。
なんかみんな武将の名字なのに、小林くんだけ小林の。
確かにね。
小林くんね。
うん、小林くん。親近感を持たせるためじゃないですかね、ちびっこに。
なるほど。
小林くんいるじゃないですか、多分。
うん、
小学生。俺だよとか言われるんじゃないですか。嬉しいんか。いじめじゃなかったんでしょうね。いじめの対象というよりは。小林、お前、なんとかしろよとか言われちゃう。
小林
かもしれないです。行ってみましょう。少年探偵団。翌朝になっても明智探偵が帰宅しないものですから、留守宅は大騒ぎになりました。探偵が同伴知って出かけた事件依頼者の夫人の住所が控えてありましたので、そこを調べますと、そんな夫人なんか住んでいないことがわかりました。さしては二重面相の仕業であったかと、人々は初めてそこへ気がついたのです。各新聞の夕刊は、明智小五郎氏誘拐猿という大見出しで、明智の写真を大きく入れてこの陳情をデカデカと書き立て、ラジオもこれを詳しく報道しました。ああ、頼みに思う我らの名探偵は俗の虜になった。博物館が危ない。1000万の都民は我がことのように悔しがり、そこでも、ここでも人さえ集まればもうこの事件の噂ばかり。前途の空が何とも言えない陰鬱な不安の国運に覆われたように感じないではいられませんでした。しかし名探偵の誘拐を世界中で一番残念に思ったのは探偵の少年助手小林義雄くんでした。一晩待ち明かして朝になってもまた一日虚しく待って夜が来ても先生はお帰りになりません。警察では二重面相に誘拐されたのだと言いますし、新聞やラジオまでその通りに報道するものですから、先生の身の上が心配なばかりでなく、名探偵の名誉のために悔しくってたまらないのです。その上小林くんは自分の心配のほかに先生の奥さんを慰めなければなりませんでした。偉いな。さすが明智探偵の夫人、 夫人出てきてないけどね、あの話にはね、
うん、
夫人ほどあって涙を見せるようなことはなさいませんでしたが、不安に耐えぬ青ざめた顔にわざと笑顔を作っていらっしゃる様子を見ますと、お気の毒でじっとしていられないのです。奥さん大丈夫です。奥さん先生が賊の虜なんかになるもんですか。きっと先生には僕たちの知らない何か深い計略があるのですよ。それでこんなにお帰りが遅れるんですよ。小林くんはそんな風に言ってしきりと明智夫人を慰めましたが、しかし別に自信があるわけではなく、喋っているうちに自分の方でも不安がこみ上げてきて、言葉も途切れがちになるのでした。名探偵助手の小林くんも今度ばかりは手も足も出ないのです。二重面相の隠れ家を知る手がかりは全くありません。一昨日は賊の部下が紙芝居屋に化けて様子を探りに来ていたが、もしや今日も怪しい人物がその辺をうろうろしていないかしら。そうすれば賊の住処を探る手立てもあるんだか、と一縷の望みに、たびたび二階上がって表通りを見回してもそれらしいものの影さえしません。賊の方では誘拐の目的を果たしてしまったのですから、もうそういうことをする必要がないのでしょう。そんな風にして不安の第2話も明けて3日目の朝のことでした。その日はちょうど日曜日だったのですが、明智夫人と小林少年が寂しい朝食を終わったところへ、玄関へ鉄砲玉のように飛び込んできた少年がありました。ごめんください。小林くんいますか？僕、橋場です。透き通った子供の叫び声に驚いて出ていますと、おお、そこには久しぶりの橋場宗司少年が可愛らしい顔を真っ赤に浮気させて、蒸気させて、かな？息を切らして立っていました。よっぽど大急ぎで走ってきたのものと見えます。読者諸君はよもやお忘れ目ではありますまい。
忘れた。
この少年こそいつか自宅の庭園、第1話ぐらいですね、これ、うん。いつか自宅の庭園に罠を仕掛けて二重面相に、手ひどい目に合わせたあの、第一実業家、橋場宗太郎氏の息子さん。
忘れてるよ、第1話じゃん。
いたよね、でもね。でも今これで思い出したよね、あの、ね、二重面相の足を恨まれてね。さらわれちゃったね、確か一回ね。
あ、そっか。
そうだ。おや、宗司くんですか。よく来ましたね。さあ、お上がりなさい。小林くんは自分より二つばかり年下の宗司くんを弟か何ぞのようにいたわって応接室へ導きました。で、なんか急な用事でもあるんですか？尋ねますと、宗司少年は大人のような口調でこんなことを言うのでした。明智先生大変でしたね。まだ行方がわからないんでしょう。それについて僕少し相談があるんです。あのね、いつかの事件の時から僕、君を崇拝しちゃったんです。そしてね、僕も君のようになりたいと思ったんです。それから君の働きのことを学校でみんなに話したら、僕と同じ考えの者が10人も集まっちゃったんです。それでみんなで少年探偵団っていう会を作っているんです。無論学校の勉強やなんかの邪魔にならないようにですよ。僕のお父さんも学校さえ怠けなければまあいいって許してくださったんです。今日は日曜でしょ？だもんだから僕みんなを連れて君ん家へお見舞いに来たんです。そしてね、みんなはね、君の指図を受けて僕たち少年探偵団の力で明智先生の行方を探そうじゃないかって言ってるんです。一息にそれだけ言ってしまうと、宗司くんは可愛い目で小林少年を睨みつけるようにして返事を待つのでした。ありがとう。小林くんはなんだか涙が出そうになるのをやっと我慢して、ぎゅっと宗司くんの手を握りました。君たちのことを明智先生がお聞きになったらどんなにお喜びになるかもしれないですよ。ええ、君たちの探偵団で僕を助けてください。みんなで何か手がかりを探し出しましょう。けれどね、君たちは僕と違うんだから危険なことはやらせませんよ。小林少年強えな。もしものことがあるとみんなのお父さんやお母さん、自分のお父さんいいのかな？お父さんやお母さんに申し訳ないですからね。しかし僕が今考えているのはちっとも危険のない探偵方法です。君、聞き耳ってのは知ってますか？いろんな人の話を聞いて回って、どんな小さなことでも逃さないで、うまく手がかりをつかむ探偵方法なんです。生実家は大人なんかより子供の方がすばしっこいし、相手が油断するからきっとうまくいくと思いますよ。それにね、おとといの晩先生を連れ出した女の人相や服装、それから自動車の行った方角もわかっているんだから、その方角に向かって僕らが今の聞き込みをやればいいんですよ。聞き込みだな。さっき聞き耳って呼んで、聞き込みをやればいいんですよ。店の小僧さんでもいいし、御用聞きでもいいし、郵便配達さんだとかその辺に遊んでいる子供なんか捕まえて飽きずに聞いて回るんですよ。ここでは方角が分かっていても先になるほど道が分かれていて見当をつけるのが大変だけれど、人数が多いから大丈夫だ。道が分かれるために一人ずつその方へ行けばいいんです。そして今日一日聞き込みをやればひょっとしたら何か手がかりがつかめるかもしれないですよ。ええ、そうしましょう。そんなことわけないや。じゃあ探偵団のみんなを門の中へ呼んでもいいですか？ええ、どうぞ。僕も一緒に外へ出ましょう。そして二人は明智夫人の許しを 許しを得た上、ポーチのところへ出たのですが、ソウジ君はいきなり門の外へ駆け出していったかと思うと、間もなく10人の探偵団員を引き連れて、門内へ引き返してきました。見ると、小学校上級生ぐらいの健康で快活な少年たちでした。小林君はソウジ君の紹介で、ポーチの上からみんなに挨拶しました。そして、明智探偵捜査の手段について、細々と指図を与えました。無論一同大賛成です。小林団長万歳。もうすっかり団長に祭り上げてしまって、嬉しさのあまりそんなことを叫ぶ少年さえありました。じゃあこれから出発しましょう。そして一同は少年団のように足並みを揃えて、明智邸の門外へ消えていくのでした。ということで、少年探偵団が組まれて、
はい。
はい。いよいよクライマックスに入っていく感じですね。
はい。
これは、小林探偵、どっちがね、主人公かよくわからないですけどね。小林少年、うん、主人公っぽさありましたけど、最初の頃。
うん。
やっぱこっちなのかな。
少年誌向けだから、少年が主人公じゃないかな。
まあ、岸探偵もそれなりになんか罠は仕掛けてるんでしょうね、きっとね。うん、いよいよ楽しみな展開になってきましたので。
はい。
あと、3、4回で終わると思います。
はい。
いいところで。ということで、もし、興味がある方は、引き続き、
次回も
お楽しみに。
はい。
てなわけで、
はい、
ほっこり朗読でした。
はい、切ります。